トラニ
ーマユの
ボーイスメロ
おはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーマユのボイスメモ144回です。
あれ、なんか最初になんかないの、洒落た一言とかなかったの？そのまま普通に入った
の？
ないんだ今日。
うん、ないよ。
やっぱ仕事帰りは疲れてんだなお前。
え
そう、
え
まだまだお前っちゅったったらごめんね、ま、眉城だね、
うん、お前って言ったら
怒
らなって返せばいい全然頭回ってないですけど、どうも皆さんこんばんは、まゆじょうです。
どうもトラニーでございます。どうもどうも、お疲れ
お疲れ
お疲れね、
お疲れ
で、今日はね、
はい、
まあ、前回142回143回でね、
はい、
元祖ダブルマックのパーソナリティマンジャシに、うん、まあ、出てもらいましてね。
ねえ、
ね、
あれはかなりすごかったね。
そうかった、うん、
泣いちゃったね、
うん、泣いちゃった、
泣いちゃったよ。
届きましたか？
届いた、
よかった。
もう一応被災者だからね。
そうだね
私もね。
そうだね。で、一応その、はい、まあ、143回の番組の終わりでね、
うん、
まあ、漫才にね、まあ、友達の輪をね、でね、友達をまあ紹介してくれよっていう話したら、まあ、漫才が俺と言ったらあいつでしょみたいな
ね、
話になってましたやん。
うんうんうん、
で、まあ、そのね、あの予告通り、今日は誰が、そうそ
う、今日のゲストは
紹介してください。
はい、元祖ダブルマックの、マンジャシの相方でもあり、本当大親友でもある、M チダくんが来てくれてます。
はい、どうも M チダでございます。変態の片割れでございます
変態ってい
らっしゃいませ。
いらっしゃい、本当にお邪魔いたします。
いらっしゃいませ。 今ちなみに、あの、大体現在地とかどの辺ですか？
現在地はですね、岩手県一関市のうちの自宅から400メートルぐらいの位置ですかね。
えらい近いな、それ
。おお
超近いですね。
家からめっちゃ近い。え、何、え、あ、そうか。勤務地も結構近いんだっけ、家から。
勤務地は歩いて10分ぐらいですね。
いいね、すごい、いい環境だね。
いや
で、まあ、M 字出しが、まあ、あの、岩手県の一関で。
ええ。
で、眉城がいつもの。
かろうじて福島県
かろうじて福島県の。
かろうじて福島県の。
栃木っぽい福島県ね。
あの、
そう。微妙に混ざっちゃってる福島県。
全然言えてねえじゃん。言えてねえじゃん。で、白川ね。白川ね。
そう。
はい。ね、トラニーもちなみに、自宅から、
うん、
400メートルぐらい離れたとあるドラッグストアの駐車場 で埼玉県春日部市から、
みんな車の中から、
みんな車の中
で、そう、みんな車の中からお送りしております。
そうそう、違うなんちゃらです、ね、そうそう、みんなそうなんで、一応ね、まあ、電話でつなぎながらトラニー式という録音方法で、まあ、収録を今しております。
はい、
よろしくお願いします。
いやいや、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくです。
はい、
まあ、あの、本当に、あの、まあ、あの、相方さんに前回前々回と本当お世話になりましてね。
いえいえいえ、本当ね、私も涙なくしてあれ聞けなかったですね。
もうだってもう、
漫才があんな真面目な話をするなんて、俺もずいぶん何年ぶりに聞いたか。
あれ
まあ、いつもね、まあ、あの、元祖ダブルロックのキャラが、あの、何ていうか、番組のね、そういうあれは、ノリはやっぱり、面白おかしくっていうのがね、基本ポリシーであるからね。
まあ、そうですね。まあ、普段からあですけどね。
何？
普段からあんなもんですけどね。
ああ、普段からあんなもん。
あ、そこ間違っちゃないね。
間違っちゃないね。
うん。
ただ、その、やっぱりその、結局、その2人が、その、元祖ダブルマックっていうポッドキャストを始めるね、きっかけっていうのが、やっぱりその震災の時だよ。で、リアルにその2人でさ、被災地に行ってっていう話でしょ。
そうですね。
だよね。だから、まあ、あの、非常にちょっとやっぱり、お二人にも っぱ辛い思い、まあ、配信呼んで協力してもらったことでね、やっぱ MG だしもかなりやっぱりあれキーでやっぱりそのまあかなりまあその当時のことを思い出したっていうか、
そうですね、やっぱり思い出しちゃいますね。ただまあ漫画と違って、私の住んでるこの一関っていうところは、もう太平洋と日本海の本当にど真ん中の土内陸なんで、津波の被害とかは全然ないんですね。やっぱり地震の揺れで、やっぱり家が壊れたりとかいう、そういう被害がやっぱり多かったですね。
ちなみにあの震災の時って、むちのくんのあたりは震度的にはどのぐらいだったのかな。
6強だったんですけど、うちから直線距離で7キロの地点に栗原市ってあって、そこが震度7で最強だったんですね。
そうなんだ、それが最強だったんだ。
最大が震度7だったんで、そうなんです、内陸部の方が強かったんですよね、地震は。
地震自体は
揺れたよね。
そうなんですよ。でちょっと漫才に話ちょこっと聞いたかもしれないですけど、実は3月11日よりも内陸部って4月7日の余震の方がでかかったんですよ。
結構でかかったね、あれね。
4月な、そうそう、余震なのにマグニチュード8なんてふざけた数字で出まして、
まあ、いや、笑うとあかんねんけど、
いや、もうね、もう笑って盛り上げましょう。
あ、笑って盛り上げるって、
もうね、前回までが暗いんでね、ここで上げておかないと。
上げておかないと。まあね、まあ、いやいや、まあ、本当その気持ち本当ありがたいですよ、本当に。
だから本当に4月7日の前日の4月6日にですね、実は俺万者市の実家に行ったんですよ、彼の生死を確認するために。
生死を確認する、
どうせ生きてんだろと思って。
ということは、ということは何、その4月何日まで あんまり連絡も取れなくて。
連絡取れなかったですね。
あ、マジで。じゃあその、その漫者の家に行った時に初めて確認取れたの。
ですね、その前日に一応電話がつながって、でようやく、今どこにいたったら実家っていうか、じゃあ明日行くわって言って
、
で行ったんですね。で彼の家行ってお見舞いしたんですけども、翌日の余震で今度逆にうちが被災してしまうっていう、なんかギャグみたいなこの地震コンボにやられまして、
もうやっぱり自然は容赦ないというか、もうありとあらゆるところで、
1回目はなんかこう物が崩れる程度だったんですけど、2回目の余震はさすがにお風呂場割れまして、
あ、そうなの。
風呂とトイレはダメです、未だに簡易ですね。
あ、まだあれなんだ、なんていうの、修理もちゃんとできてないんだ。
そうですね、やっぱり沿岸の方が優先されるんで、なかなかこっちに回ってこないですね。
その工事業者とかに、例えばお金あっても工事業者頼むにしても回ってこないんだ、こっちまで。
そうですね、まあ、東北ってどうしても工事業者とかお付き合いがあるんで、例えば親戚だとか、やっぱちょっと待ってなきゃなんないところなんですよね。多分空いてるところは空いてると思うんですけどね。まあ、そんなこともあって、ちょっと、まだちょっと壊れたままですけども、一応お風呂もおトイレもちゃんと使えますので、
大丈夫です。使えるけど、
はい、
ああそうかそうか、
まだ壁は割れたままですね。
そう、直すにも直せないんだね。
そうですね、
ね、本当に、まあ、僕ら簡単に言っちゃうけど、こっち の, そのさ、全然その地震影響ないようなところで、今不景気でさ、仕事ねえねえって言ってさ、やってる人たち、そしたらあれだよね、そっち行って、そっちでやればいいんだよね。
そうですね、ぜひ来てください。
手助けすごい必要なところがいっぱいあるから。
ありますよ、
そうだな。そっか、まあなかなかそれ、まあね、こっちの家庭あったりとか、なかなかそっちで長期で出張行けるというか、無理な人とかもいるからね、それは簡単にはね。
そうですね。でその震災の話といえば、まあ、前回まではちょっと漫者氏がね、結構シリアスで、結構お涙頂戴の話をしたんで、うちからちょっと明るめな震災の話をしようかなと思うんですけども、まあ私の住んでるこの一関市も、まあ、2日3日停電しまして、で断水もしまして、まあなかなかね、食べ物とかもこう作るのが難しいみたいなことがちょっと続いたんですけれども、このありがたいことにですね、一関の、食品業界というんですかね、レストランとか居酒屋さんが、実は炊き出しをやってくれて、で一番最初にやったのが、一関駅前の庄屋さんっていう、まあ、全国チェーンの居酒屋さんが あの、うん、あの自分たちで持ってるその食材を全部ぶっ込んでなんかの増水を作って全員にこう炊き出しをしたんですね、うん、でその次に、まあ、一関 の, その地元の居酒屋さんで、まあ、秘密基地っていうところがありましてそこが出してで3日目が、トラニーの、あの故郷があの大阪ということですけどもその大阪に本社がありますスシローさん、
うん、
ここがあのもうだって自分たちが持ってる米を全部炊いておにぎりにしてでさらに魚介類を全部ぶっ込んだ味噌汁を作ってですね振る舞った本当にこれ嬉しかったですね
もう それは結局その一ノ関のそのやっぱりあの苦労してる方にもうかなり行き渡るぐらいの量を振る舞ったわけ
そうです結構な量でしたね
ああそうなんだ、
4時間5時間配ってたんでは
い、
でこの実はその炊き出しを一番最初にやったこの庄屋さんの、
うん、
店長さんっていうのが、
うん、
みどりちゃんのお母さんなんですよう こんなところ
元祖ダブルマックのパーソナリティ緑の、緑ちゃんの
そうですこんなところでもダブルマックがつながってるっていうねまたそんな話なんですけど
すごい、マジで
本当ね緑ちゃんのお母さんもすごいですねあの決断力がもう本社とかそんなのもう許可なんか取らずにもう自分たちで、やっちゃったみたいですけどもうん、でも
そんなんやってらそんなん聞いてられないわよみたいな感じで
そうですねもうみんなそんな気持ちでしたからねやっぱ当時は
うん、
そうなんだうん
まあそんなお話でした
へえすごいそれはだって、M 内田はそれを M 内田氏はそれを後から聞いた感じなんでしょだって実際は
後からですねでもあ振る舞ってるなと思って偉いなと思っては見てましたけどもね、
うん
うん、別にそれあの元祖ダブルマックであのちょっと現場収録するからお母さん頑張ってよって別に要請したわけじゃないでしょ
ないですないですその頃はまだ
まだそうかそうかその頃やってないもんな
まだみど、うん、みどりちゃんのお母さんがそこにいるなんてわからなかったんであ
そうかそうか
偶然でもすごいね
わからないしまだみどりちゃんに出会ってないですね
うーん
あえみどりちゃんに出会ってないの
出会ってないですよだってダブルマックって震災の年の8月に始めたんで、
ああそうかそうかそうか、
震災時は、みどりちゃんに会ったのは本当にその震災の年の11月が多分最初に会ったのかな。
うわもう全然じゃああれだ全然交わってないけど、蓋開けてみたらみたいな。
後からどんどん繋がっていくもんですねこういうのっていうのはね。
ねえ。
いやすごいね。
すごいですね本当ね。うん。あの配ってる姿はやっぱりもう結構涙出ちゃいましたね。ありがとうってやっぱ素直に思いましたよね、うん、
だってね食材やっぱり持ってる人が ね率先してその間でやるっていうのはね
そうですね
は
い。まあちょっとうちの近所の人の話もちょこっとするとですねやっぱりさすがに3月寒いとはいえやっぱり冷蔵庫動かないじゃないですか、
うん、
で冷凍物も溶けてくるとで賞味期限的にまずいものが結構出てくるんですけど、うん、もうそういうのは、まあ、うち田舎なんで庭がちょっと広いんですけどあの炭炊いてですね、うん、みんなであのバーベキューして食いましたね、
うん、もう
震災の中
腐っちゃうからみんな、
そうですねもうみんなでバーベキューパーティーみたいな感じになってましたね焼いちゃえ焼いちゃえみたいな感じに
はもうみんなあれだもう今日まあもういいやもう仕方ないもうみんなでもうみんなで仲良くバーやろうみたいなもうあれなんだ、
う
ん、
そうですねもう周りはもう街灯も何もついてないから真っ暗なんですけど
うん、
でももうここで盛り上がってねえとやってらんねえよなみたいな感じでもうみんなでなんかワイワイやってましたね持ち合って
はあ、うん、やっぱあれだね人間たつまあ強いんだな結局はね
ですね本当いざとなったらうん
いざとなったらね、まあねその今あの、うん、さあ結局そので、まあ、前のその漫才との配信の時も言ったけどその政府とかね、こあの地方自治体とかそういう人たちのその支援を待ってる、まあ、反面ね、反面というかそれと同時進行でまあ、あの M 内田氏がその元祖ダブルマックでそんなの待ってても仕方ないから俺たちでやっていこうよみたいなこと言ってたじゃない、
はいはいはいはい、
ねだから みんな多分そういうもうモチベーションで多分やってんだろうね。
そうですね。だから意外と沈んでる人が少なかったような気がしますね。
ああそうなんだ。
もう動ける内陸のうちらがもう行ってなんかしなきゃなんねえみたいな感じにこう気分になってましたねやっぱりね。
だって内陸の人って結局その自分たちもそのすごい地震で被災、まあ被災というかその被害、家とかその壊れたりとかなんかしていろいろ自分たちも何かこうやっぱり援助してもらったり自分たちも何か修理してもらわなあかんのに、結局さそのまあニュースであったりいろんなとこは全然だってそんなのもうクローズアップされないというか。
そうですね。で逆にその内陸の人間もやっぱりあの報道を見ますから、うん、うちらが被災者ずらしてらんねえなってやっぱ気持ちにもなるんですよね。
ああ、
ね、やっぱ沿岸の人たちにちょっとこれは手差し伸べねえとまずいなっていうやっぱり、そんな感じになりますよね。
農家が漁師を手助けするみたいな、
まあそんな感じですよね、
感じだよね。本来そんなに繋がんないとこだもんね。
そうですね、あまり繋がらないですね。
そうだよね。ドラマのね、北の国からでもさ、誰だっけ、ゴロさんだっけ、
ゴロさんね。
ゴロさんが海の男とさ、交わるとかってなかなかね、その農家と海の男交わるのなかなかあれじゃない、いろいろあったじゃんね。いやでもなんかあれだね、明るい、まあ本当に明るい話というか、一生懸命その、M チダが明るい話をしてくれようとその気持ちが嬉しい。
いや
多分今でもその暗い話をやっぱりいっぱい M チダ氏も多分喋ろうと思ったら多分喋ってくれるんだろうけど、
いっぱいありますけどね。でもさすがにね、トラ兄のラジオ3回連続ね、暗い話で持っていくのはちょっと心なし。そっちの方が心痛いんで。
いやもうね、本当に何回でもね、本当にできれば、定期的に俺もそのね、やっぱりそのまあマーユーはまあ一応被災、軽く被災してるのかな、
若干被災ね。
若干被災だよね。そうそうそう。もうトラニーなんかほぼ無傷で、このやっぱりこの被災してない人間がやっぱりその被災した人とつながって忘れずに継続的に話をしていくっていうのがやっぱりね大事だと思うんで。
そうですね。
随時本当に思い出した頃にまたお願いすると思います。
わかりました。
はい。そう、起きたことをね、やっぱ忘れらんないっていうのもあるけど。そういう通り忘れちゃいけないっていうのもあるし、かといってそこに縛られてるっていうのもいけないから、やっぱり前に進んでいく、でね、やっぱ笑顔でいればなんとかなるさっていうところもね、実際あるしね。
あるある。
だね、もう絶対みんな経験しない人はもう忘れていくからさ、こういうのって。
そう、
だからやっぱりそれをね、パンパンとまた入れていってね、やりましょう。またね、だからね、元祖ダブルマックと今度ちょっとまだ日程が決まってないんだけど、猪苗代湖でね、
そう、
なんか前に軽く話は聞いてましたね。
ああ聞いてます、聞いてる。そう、猪苗代湖で
また軽くなんだね、それ。あの人は本当に
8月上旬多分やるよっていう感じでしか言われてないですけど、
そうか、一応ね、8月の、多分17、
17、
あれ
17、ちょっと待って、そこでマユジョンがあれっていうのはどういうこと。あれなんか足並み揃ってなくね。
若干私別ルートで聞いたの18って聞いた。
それあれね、本番ね、バーベキュー大会は18日。
ああそういうことね。
そうそう、ね、前乗りできるやつは17みたいなね。一応これも一応ちゃんとまた日にちとか決まったら告知するっていうことで、
そうですね、
一応ね8月の半ばに、トラニー前のボイスメモと元祖ダブルマック合同の、リスナーも参加していただく、
そう、
巻き
込みのオフ会
やるっていうこと
ですね。ちょっと私もまだ都合が分かんないですけども、ぜひともできるだけ行くようにしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
そうだね、は
い、何って、俺さすがに今親父に逆らえねえんだよ。
そっか
いろいろあるからね。すいませんね。
まあ まあ無理のない、まあ、あのプライベートを重視してもらって、
ね、分かりました、はいね、できるだけいきます、
ね、まあ、まあ、こっちはまんじゃ、こっちはまんじゃ使うから、まんじゃ、
まんじゃ使っちゃってください。
あれだよ、トラ、トラニーと、
何、
トラニーとまんじゃ氏がいれば、うん、大丈夫大丈夫、
うん、何それ、上げて、上げてくれてんの、落としてくれんの、どっち、
両方かな。
もう絶対下ネタしか出てこない、もう。
そうそうそうそう。おそらく多分ね、あれなんと思うんだよね、ムチダ君いないとね、この二人は止まんないと思うんだよね。
ああ、いいんじゃない、
私じゃ無理だから。
たまにはノンストップもいいんじゃない。
ノンストップね、たまにはね、
たまにはもうね、下ネタノンストップリミックスでよろしくお願いしますよ。
リミックス、リミックスだよね。
もうピー音がいっぱい入りまくりだ
ね。ねえ、で、まあ、あとはあれだね、まあ、俺そのやっぱ M 字だしとまあつながって、やっぱりその俺まあ関西人っていうか関西出身で、やっぱり東北ってさ、はい、もう全然知らんわけよ。
そうだよね、福島県を栃木県とか考えたりしてからね、この人は。
広いから、一番上の青森以外どこに何県あるのか分かんねえっていう人結構多いですよね。
あ、あるね。
あ、うん、もう同じくて、同じ同意見でございます。そうそう、分かんない。
一番上がリンゴみたいな感じですよね、だからね。気持ちすごい分かるんですよ、だから。俺もぶっちゃけ近畿とか言われたら全然並べられないと思うんで。
あ、やっぱそうなんだ、並べられない。
やっぱそういうもんですね。
あ、うん、例えば奈良県と兵庫県がどっちがさ、西にあるとか、大阪の左がどっちで右がどっちとか、そういうのも分からない。
あー、でもさすがにその辺は桃鉄で覚えましたね。
ああ、そう。便利だな、桃鉄。
やっぱうちら世代の、そうですよね、地理はもう桃鉄が教科書ですからね。
うん。
ああ、そう
だね。確かに。
ああ、そっか。いや、まあ、俺もまあ、だから本当いいのか悪いか分かんないけど、うん、今回のその震災でね、やっぱりその東北エリアのどこ、何県がどっちに海側にある、あ、なんていうかな、太平洋側にある。何県が日本海側にあるっていうのは、大体西日本の人間は大体理解できたと思う、あれで。
なるほどなるほど。
あれで、そうそうそうそう、いや、ただやっぱりね、その、まあ、やっぱ何がやっぱりいいのかなとか、そういうのが全然わかんないんだけど、例えばさ、その俺たちがその例えば岩手県に、まあすごい、まあ、M 字出しが岩手県に住んでるから、はいはい、岩手県なんだけど、例えばトラニーが M 字だに、俺ちょっと岩手行くわって言って、はい、どっか連れてってって言われたら、まず岩手だとどこ行くの？
やっぱり世界遺産の平泉ですかね。
おー、
やっぱり世界遺産なんだ。
平泉とか、ただ岩手県はちょっとでっかすぎてですね。
だよね。
縦200キロぐらいあるんで。
四国大陸じゃないよね、
四国何個分、うん、4個分ぐらいあるんじゃないですかね。
いやいや、違う、それ大きする、大きする、
それは大きい、
じゃなくて、四国4県の合わせた面積よりも岩手の方が大きかったんだよね、多分ね。
うん、全然でかい。
でかいじゃないですかね。
うん、
ね、そうだよね、はい、
県で一番でかい県なんで、その間には人はいないし、
あ、そんなにして
る、多分人口密度は最下位だと思うんですけど。
ああ、そうかそうか、
人よりも木の本数の方が多いですからね。
あ、まあ福島も同じようなもんだからね。
ニュージーランドに羊ちゃうねんから。
そうそうですよ、そうですよ。岩手県にはそのくず巻きっていう町があるんですけど、
うん、
そこは人口よりも牛の数の方が多いです
よ。マジで。
あ、なんか聞いたことない。
これマジで
聞いたことない。
で、道路平気で牛が横断します。
あ、もう牛優先なんだ。
牛優先ですね。なんか逆にそういうなんか B 級感なところ見せても面白いかなとは思いますけどね。
ああ、
そう、だから見せようと思っていっぱいあるんですよ、その中尊寺の他にも。それこそね、ゲイビマンのあのゲイビ家、そこは船下りがありますし。
そうだよね、
あとは日本一のあの鍾乳洞がある龍泉洞っていうのもあるんですよ。
おお、この間行ったんだよね。
あれはね、幽玄洞って言って、それはまた
別
備系の方にある、ちょっとちっちゃい洞窟なんですよ。
あ、別なんだ。
別ですね、あれは。
あ、俺もそのゲービ系自体、そのゲービマン自体も知らんかったし、その元祖ダブルマックとね、はい、いろいろまあ密にやってる、その岩手の一関の地元、はい、ご当地ヒーロー、ゲービマン全然知らんかったし、そのゲービ系も全然知らんかったからね。
レアですよね。そんなに有名じゃないですからね。
そうなんだ。
まあ、岩手県の中で、まあ、観光地って言ったらやっぱりその中尊寺がやっぱり一番手に来ますし、あとはやっぱり盛岡の方に行けばそのわんこそばとか冷麺とか、
やっぱり冷麺だ、ね、やっぱり冷麺なんだ、
やっぱ麺ですね。
あ、そうか。あれでしょ、あの辺りさ、なんかさ、電車がさ、なんか東京の方からさ、東北新幹線かなんかでさ、はい、なんか2種類の電車がさ、つながっていつも東北新幹線で出発すんじゃん、こちらから。
はいはいはい。
ほんでさ、どっかでさ分かれんだよね、
う
ん、
そうですね。山形新幹線って銀色のシシャモみたいな新幹線あるんですけど、
うん、
あいつは福島で分かれるんですよ、う
ん、あ、福島で分かれんだ、
でもう一つは小町って言って秋田新幹線っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
そっちは盛岡で分かれます。
あ、そうそうそう、
あ、それが盛岡だ、
それは盛岡ですね。
あー、そうなんだ。
だから、全部で、3種類ですかね、
ちょっと、っていうことはさ、その東京出発だっけ、東北新幹線、今東京だよね。
東京からですね、はい。
だから東京からさ、はい、団子三兄弟みたいにさ、3つの新幹線がつながって出発するの。
だいたい1つの列車には2つですね、山形と東北新幹線とか秋田と東北新幹線みたいな感じですね。
あ、そうか、一応2つなんだ。
2つずつですね、3つはさすがに繋がんないですかね。
あ、そう
だから、話してくっつけて、話してくっつけてみたいな。
いや、1回3つ繋がってる見てみてえな。
全部繋げちゃいましょうか。
全部、
すげえ長くなるよ、それ。
もう
だからその、新幹線がそのドッキングしたり離れるそのシーンが、そのさ、全然その普通のホームで見れるっていうのが、
はい、
なんか子供が楽しいとかさ、そういう話俺聞いたことあるんだよね。
あ、すごい人集まりますね、確かに、
やっぱそうなんだ、だってさ、そういうのないもん。だって東海道新幹線とかさ、それないから俺ら見たことないもん、その新幹線のさ、お尻と頭がさ、リアルにさ、そのくっついたりとかいう、リアルにそれ見たことないからね。だから一回見てみてえなって一瞬思って、
なるほど、
やっぱあれだよ、
夢のないことを言うと YouTube 探せばあるみたいな。
あ、来なくても見れ
るみたいな。言っ
ちゃいけなかった。
言っちゃいけなかった、
これ。そうだ、YouTube なんだ。
実際来てみてください。
本当だよ。俺がちゃんとプロモーションしてんのに言われたら、あの東北のさ、YouTube だって全部終わってるわけな。
確かに。
いや、やっぱ生でね、やっぱり生で見た、生でやっぱり臨場感あるね、とこで。
そうですね。
で、みんなその東北弁喋ってる、なんでなんかよ、俺東北弁喋られへんけど、その東北弁でみんながわーって騒いでる中に自分もその空気に入って、やっぱり連結を見るっていう、そのさ、ね、
そうそうそう、
いい感じで言えた、俺。
そうそうそう。もう。
今すげえ投げやり、さあさあさ
あ。もう岩手さ、コランショ。
コランショ。
そう、コランショ。
あ、コランショ。
そう。
あ、コランショってあるの。
そう、福島の方言で。
福島はコランショとか。
そう、コランショとか。
来て検証とかって言いますね。
そう、やってよ、よってがショとか。
うん。
あ、そうなんだ。もう本当ね、関
西。そうです。岩手だと来てけらいって言いますね。
キリン？
来てけらい。
ああ、来てけらい。
あ、違うんだ。キキキリンじゃないんだ。
キキキリンは違うね。
違うんだ。
あ、そうなんだ。違う。
違います。
違う。
違います。
違う。全然違う。あ、違う。
さ、方言って結構面白いんだよね。
面白いですよ、本当方言は。
前に話したか分かんないけど、精米することって、多分、 東北、まあ福島の方もそうなんだけど、多分米すりって言うんだよね、
うん、米すりって言うね。
そう、
うん、精米することを米すり。
そうだから、はい、あのこれから米すってくから
あそれ電車の中で米持ってる人の米を盗むとかそういう意味じゃな
くて。そう違う違う、米とか
じゃないんだ。じゃないんだ
そう、以前になんかやっぱ東京とか関西とか、うん、そっちの方の人に、うん、その話をしたのね。その、
うん、
まゆちゃん何これから何するのって聞かれたから、あこれから米すりに行ってくんだって言ったら、
うん、
めちゃめちゃ笑われて、
何それって
何どっかから盗んでくんだっけみたいな。いや違う
でもリアルに、ね、電車の中で米の袋持ってる人にタックしてさ、米を盗んで走るみたいな、そういうイメージやけど全然違うやん。
するっていうのが精米するってこと。
そう
そう、あれちょっと待って、
そういう言葉は結構、はい、いいですよ。
いや米を精米するって関東なんて言うんだろう。あれ
そのままじゃないですか。
うん、多分で多分こうなんだろう、大都市とか多分そういうとこってもう精米自体がやらない行為なんだろうね。
そうだね、なかなか、
まあ、もう精米されてるのをちょっと売ってるのを買っちゃうから、う
ん、そうだね、うん、最近だいぶねスーパーとかでもあの精米機とか置いてて、うん、その玄米を売ってるのあるけど、そうだね、
なるほどね、
うん、精米自体がその文化にないからね、
うん、こっちなんか普通に文化だからね、うん。
ああそうなんだ。
っていうかもう家にありますから精米機。
そっか、 M 字田くんとこはそうだよね。
ちょっとそれさ、一家に一台普通に精米機があるのが当然なの。
違います。農家だから多分あるんだと思う。
ああそういうこと、農家だからね。いやびっくりした。もうあの岩手県の人はもう一世帯にあのテレビと冷蔵庫とあの精米ってあの三種の定義人気はなんか分かんないけど。
あでも冗談抜きで餅つき機は絶対一家庭に一つありますよ。
うん、
嘘、うん、餅つき機、
ええ、絶対ありますね。
へえ。
この辺は本当餅文化なんで、本当にずんだ餅とか、
うん、あ、うん、餅文化なんだ。
超餅文化ですね。
はえ、
うん、もうありとあらゆるところで餅出てきますから、ね、これでもかっつうぐらいに。
いや俺それ知らん、餅文化って全然知らんかった。
そうなんですよ、あのやっぱりなんですかね、伊達藩なんですかね、
うん、
まあ大体その平泉から、まあうん、南は福島市あたりまでが伊達藩なのかな、
うん、
あ
の辺まではやっぱり
そうだね、
うん、そう餅は結構食べますよ、
うん、
それはやっぱそのやっぱ餅にするってなんかこうなんかあんの、その保存とか、なんか餅にして米のまま食うんじゃなくて餅にして食うっていうのに対してさ、
まあ、日持ちもあるよね結局、
うん、日持ちもあるし、うん、多分まあ一回関東の人来てびっくりされたのが、一、うん、回に出されるそのバリエーションの量がすごいって言われた。
あ確かに。
だいたい一回で 7,8 種類は作るんですよね、
うん
うん、
普通に。
雑煮、ずんだ、あんこ、生姜、納豆とかって
こう、うん、結構作るんで。トッピングがもう
トッピングがやばいぐらいあります。きなこだの、
あるね、あとその
福島のほどのイカ人参っていうのを混ぜたりとか。
あれ有名だよね。
イカ人参、
そうそう、イカ人参っていうのがあって、あの
何それ、絶対だってイカと人参やろ。
そう、それをなんかこう甘じょっぱいこうなんかタレで煮てあるっていうのかな。でそれを食べ、普通に食べるのもあるんだけど、うちらの方は、あの
うちらの方はっていきなりね、いい感じになってる。
いや、え、うちだくじただしゃべるから。
いいよ全然それで言っていいよ。
いいよ、
多分あの今までにないね、あの鉛が出てると思うから、うん。
いや、いいんじゃん、いいと思う、それすごい素敵だと思う、
うん、そう、あの、うん、うちらの方では、
うん、
イカ人参をあの炊き込み、
は
あ、ご飯あの炊くときにもう入れちゃって、うん、もう味付けにしちゃう。
炊き込むご飯の具としては普通に定番メニューなんだ。そうそうそう、
あれめっちゃうまいよ、うん、
そう、うまい。
ないわ、イカ人参っていうワード初めて聞いたし、その
食ってみらし
いや、イカ人参はもう、あれですよ、グーグルでググれば出てきます。
そうそう、
あ、またまた出た、またまた絵文字だ、もう言わんといてや、もう YouTube とかグーグルとかも、もうそれ出したらもう全部終わるやん、もう、
ちょっと待って、イカ人参って売ってるか。
え、
売ってる、イカ人参って売ってる？
売ってる売ってる。
あ、売ってるんだ。これ、うん、各家庭で作ったのしか食べたことないの。あ、すいません。あ、誤解ないように言うと、一関はイカ人参食べないんですよ。
うーん、
ね、
そうそうそう。うちたまたまその福島に親戚が多いんで、
うん、
ね、それで知ってるだけなんですけど。
確かに、ね、あの元祖のその大元を作ってるそのイカ人参のお店っていうのは、うん、多分福島市の方にあるんだよね。うん、
あ、そうなんだ。
そう
買っては食べたことないんですよね。各家庭で作ったやつしか食ったことないんで。
あ、うん、あ、そうなんだ。じゃあ、あれひょっとしたらそのイカ人参を使ったなんか食べ物も、
あ、全然普通に
B 級グルメ選手権とかでさ、うん、出たらええ感じなんちゃうの。
うん、
出せるでしょうね、
うん、
ねえ、だってイカ人参自体だって全然あれだよ、知らないよみんな。
なんで？
そうですよね。
マイナー系。
餃子のゼリーフライ並みに俺知らないですよ。知名度は多分あんなもんです。
ありがとう。
いえ。
あのサクッと埼玉出していただいてありがとうございます。ありがとう。
さすがだね。
それ聞くとおめえスピンオフでお前知ってんじゃねえかよって言われちゃうけど。
まあね、M 字出しは非常に埼玉はね、もう今馴染みのね。
そうですね。
まあそうだね。
ですよね。
もうね、うん、馴染み深すぎて、もう本当にね。
ね、深すぎてね。で、馴染み深いから、俺はこの前のあの、元祖ダブルマークのスピンオフのね、放送の時に、あの、各都道、あの、県のね、名産は何ですかっていうのは喋りながら高速をね、高速をね、ずっとね、あの、東京の方に向かってね、M 字出しがね、紹介してきてね、で、最後にね、はい、うん、埼玉入りました。埼玉何あります？何もないで終わったからさ、おいこら
ー。ちなみに、みどりちゃんは本気で知らなかったです。あれ、結構ガチ撮りなんですよ。で、もうその場で、何々といえばって言ったら、もう喋ってもらう感じでやっとったんで。
ライブでね。
そう、埼玉は本気で知らなくて。っていうか、あの、東北道を走ると、あの、群馬がちょこっとあってすぐ埼玉じゃないですか。
うん、確かに。
だから、そうそうそう、
栃木とかは福島にいる間にみどりちゃん考えてるんです
よ。はいはいはい。
でも、埼玉は、
埼玉だもんね。
そうそう。そう、埼玉は考える暇なく急に埼玉入っちゃうから、みどりちゃんが最初に言った言葉が、あ、橋って言いましたからね。もう、見たものそのまんまじゃねえか。
埼玉橋、いや、うん、確かにあの川の県だが川がいっぱいあるから、
うん、そうなんですよ、
ね、うん、埼玉橋っていうのはまあ間違ってはないと思う。そう、もうあの雪降って凍結しただけでもう、あの町機能が停止する県ですからね。
そうそう
そう、いやもう橋の上みんな取れないっていう、
すいません、なんかさりげなくスピンオフの話してもらって本当にありがとうございます。
いや非常にだからそう、いやだってもうこの、今回の配信だって、これあの元祖ダブルマックが、あの今休止してる間の、あの元祖ダブルマックのつなぎ番組なんだ
よ、これ。いや。
なるほど、まあ。ある意味スピンオフですね、これ、ね、
うん。そう、ある意味、そう。これはある意味スピンオフだから。
そう。
あ、なるほど。
そう。
そう、そんな感じで。
そう、あの裏マック
何何
裏マック的な。
裏マック。
ああ、そう。そんな感じでね。
この間ちょっと、
でも、
うん、
え、どうした？
あ、いいですよ。あの裏話をちょっと公開したんでね。まあ、
裏話ね。
うん。あのスピンオフ一応第3回の前編をこの間公開したんですけど、
ああ、まあ、した
まあ、うん、その中ではあの結構裏話というか
ね。あ、はいはいはい、あの編集。あのね、編集がね、大変だったっつって。
そうですね、ほとんど俺の愚痴で終わってますけど。
でもしかし、俺聞いたけど、あれほど相方のマンジャのことをこき下ろしてる、M 字だ、ひどいな。本当に。
いやいや、あの、言うけど、 あれはマンジャシが悪いんだって
そうなの、うん、そうかな。俺そういうさその、うん、あひどいっていうマンジャシが俺すごい非常に気が合うんだけど、やっぱりそれ俺ひどいってことかな。
いやいや、いいと思います。だから、だから今までやっぱダブルマックはあのファミリー設定が邪魔してたんですよね。
あ、
あんまり下水こと言ってもお前それ母ちゃんのキャラちゃうぞみたいな。
そこでこう、ね、
そうだからね、もうあのファミリー設定、ほんと家族設定のなんていうの、それもう全然キャラクターも育て上げられずに終わっちゃったから、もう俺ちょっと正々としてるんですけど。
あ、正々とね。あ、まあ、じゃあ、 あのね、新規行ってね、まあもう完全に今度はフリーな喋りでね。
そうですね。
ね、だから。
でもちょっとね、やっぱ今スピンオフをまあね始めたんですけど、実は本当こうスピンオフやるつもりなかったんですよ。
うん。
本当にあの2ヶ月間は、うん、休むつもりでいたんですね。
うん、はいはいはい、2ヶ月間ね、
うん、で実はそのご挨拶をしに、うん、なんですかね、もう休み明けすぐ多分あのゲイビマンとコラボイベントであのスゴーサーキット行くことになってたんで、ちょっと挨拶に行ったんですよ。すいませんが、2ヶ月ぐらいちょっと休みます、うちのマンジャがいろいろやらかしましてねみたいな感じで行ったんですね。うん、そしたらそのホワイトさんがですね、
うん、
まあ、実はその某ポッドキャストでやっぱり何ヶ月間か休んだのあって、であの再開したんだけど、聞く側としてのそのテンションもやっぱりなんかこう保てなくて、4、5回聞いて、ようやくテンションを取り戻したって言われたんですね。だからできれば休まないで、なんかこう短編的なものでもいいからつなげたらどうってホワイトさんに言われたのが実はスピンオフのきっかけなんですよ。
あ、それであれだったんだ。あ、そういうことなんだ。
そうなんですよ、うんうん、だからもう、うん、どうするってまともなのまともなのって言ったらおかしいですけど、フットワークの器具岩手組だけでちょっとスピンオフみたいなのやるかって言って始めたんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、まあ、そんな中いろいろやったらもうそれを聞いてかどうかもうみどりちゃんも本気になってですね、
いやだってみどりちゃんすげえ乗ってるもんね。
うん、もうあの〇〇みどりシリーズほんと好きだよ。
あれね、ほんとマジにみどりちゃんがあの持ち込み企画なんですよ。
はあ、いや、キャラ全然思いっきり立ってるもんね。
これこうやったら面白くないですかっていうのも彼女の方から持ってきて、実はこれダブルマック始めてから初めてなんですよ。
ああ、そうなんだ。
今までは、うん、本当にただ遊びに来て、ただクオンと一緒に遊んでくっちゃべってるって感じだったんですけど、うん、今はもう本当にあの制作に参加してくれてですね、あのもう丸々緑シリーズがスタートしたん
ですけど、ある意味そこでこうなんか区切りとして良かったのかもね、あの13回で。
そうだよね、だからもうファミリー設定もあそこで崩して本当に良かったんだと思うんですよね。
まあね、なんか、そのいろいろ人間さ、そのなんかいろいろやっぱり山あり谷ありでこうやっぱりこう壁があってもそれをねこう乗り越えていく能力がこうその人間の真のなんていうかな力みたいな言われるじゃん。
そうだね、
だからやっぱりそこでやっぱりそうやってこうみどりちゃんとかがこうねこう変わっていく緑みたいなさ、ね、いいんじゃないかな、すごいね。
そうですね、やっぱ人数が多すぎたのもやっぱありますよね。
ああ、それはね、
まあ、
そう、人数多すぎるとね、やっぱもうキャラクター性も全然こう薄くなっちゃって、みどりちゃんも全然前に出てこないもんだから本当にもったいないんですよ、あれが埋もれるの。
まあそうだね、一応こういうそのあのラジオとかそういうそのしゃべり音声だけのしゃべりで一応大体その話がその面白くストーリーがうまくちゃんと伝わるのって大体3人が限界じゃねえかって言われてんだよね。
ああ、なるほどね、
うん、こういう喋りはトークはね、やっぱり4人5人6人が一斉に喋るとなると、どうしてもやっぱりキャラ立ってこなかったりこうブワーって話がこう分かんなくなったりっていうのがあるからね、
ほらそうか、もう一人減らさなきゃダメか。
いやいやいやいやいや、そこまで細かさん、3人生命そう3人でカメカメ、ちょ、まんじゃ黙らしとけばいいんじゃないの。
え、削るのまんじゃですか。
あの削った分トマボイでまた喋ってもらうから、まんじゃは。
ある意味なんかレギュラー化してるからね。
まあね、そうそう。いや、もう本当にだからあれなんだよね、あのボーダレスっていうか、もう全然線引きとか関係なしに、
うん、
もうあの やっていくっていうか、まあ、それはもうあれじゃないの、そのね、M 時代にしても、漫才にしても、そのね、震災でこう体験しても、もうみんなでこう、なんでもいいやん、
うん、
みんなで楽しくやろうよ、みたいな、
うん、
まあ、その精神、うん、そうそうそうそうそうね、それでいいんじゃないかなと思うしね。いや、でも、いや、でも東北の話、なんかあれだな、なんかもっとまあ聞きたいけど、もうそろそろ時間がね、時間になってきたし、そう、はい、あの、M 字だしもね、今ね、あの仕事の合間にね、
う
ん、なんとか時間を作ってもらってね。
いや、そう、すいません、なんか。
まったくさ、トラニーのさ、無茶ぶりでさ。
違う、俺じゃない、もう、俺じゃない、もう、マンジャが言ったんだもん、友達って。
いや、つーがだってそれ、設定したのあんたじゃん。
まあまあ、ね、まあね、こうやって皆さんの
今日、ね、まあ、うん、最後にちょっと一言だけ言わせてもらうと、
はいはいはい、
あれですよ、やっぱりあの、もうダブルモックはね、本当にみどりちゃんも俺もガチで本気で打ち合わせして作ってますから、これはもうマンジャにプレッシャーかけてるんですよ。
あ、そうなんだ、今
あいつプレッシャーかけると本当本気になるんで、だからもう本編の再開を本当楽しみにしてほしいですね。
あ、ありました。何、そんなにそんなにハードル上げていいんですか。
マンジャのハードルを上げました。
これさ、何、ひょっとしてさ、トラリマイのボイスメモがさ、あの、元祖ダブルマックのパーソナリティ同士のさ、なんか伝言電波みたいになってないぞ。
あの、そう使っちゃっても大丈夫、大丈夫。
なんか
伝わ
ってるよね。
フリーダムだからもう。
指摘利用されてるよね。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。では、マユ嬢でした。